この放送とあなたの退屈な時間は私、エリカ・マイコがジャックした。解放してほしくば、これから私と楽しい時間を過ごすこと。
エリカ・マイコのラジオジャック。皆さんこんにちは、エリカ・マイコです。この番組は皆さんの退屈な時間をジャックして私と一緒に楽しい時間を作っていこうという番組になっております。皆様新年明けましておめでとうございます。そう、2026年最初の収録ということで、本当に昨年もいっぱいお便りもいただいたし、会える方とはたくさん会って、で時々、こう遠方から来てくださる方だったりとか、なかなか会えなくてもこういうお便りとか SNS で応援してくださる方もたくさんいらっしゃって、なんかもうね、パワーをいっぱいもらって、毎日この朝起きた時から、うおー、みんなも一緒についてくれてる、頑張るぞっていう気持ちにさせていただきました。今年も一緒に励まし合って、楽しみ合って、笑顔いっぱい過ごせたらと思いますので、よろしくお願いします。そう、新年にね、ラジオネーム緑の人さんからお便りもいただいていたんですが、緑の人さんが運営を、してくださっている緑の会っていう大会に出させていただいたんですが、その時に、なんと着物を着させていただきました。浴衣はあったけど、着物で麻雀を打つって人生初めての経験だったので、どうかなって思ったけど、浴衣で慣れてたから、そんなにね、難なく打つことができました。お便りには SNS を通じてエリー部長の、艶やかなお姿の反響もあり、参加していただいた皆さんも、とっても楽しんでいただけました、感謝感謝ですといただきました。こちらこそありがとうございます。あんな機会なかなかないし、みどりちゃんと一緒に初詣もできてとっても嬉しかったです。さあ、そんな華やかな新年をお送りしたエリカ・マイコ、今年も突っ走っていくぜ、イエーイ。番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便り、そして気鋭のハガキ職人さん、お待ちしております。それではエリカ・マイコのラジオジャック、今日も最後まで解放しませんよ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りします。メールジャック、このコーナーは皆さんからいただいたお便りを紹介していくコーナーです。いっぱいいただきました、噛んだ、いっぱいいただきました、どんどん読んでいこうと思います。まずはラジオネームよっちゃん、今年もありがとう、新年明けましておめでとうございます。健康で笑顔でさらなる成長の一年になりますように。やっぱよっちゃんのお便りからスタートだな今年もよろしく。続きましてはラジオネームナオティーだ、初めてメールを送ります。エリーと初めてお会いしたのは去年の9月でした。それまでリアル麻雀を某ファンクラブ主催の大会でしか経験がありませんでした。ひよこ堂のフリーでお会いしてからエリーを押すようになり、大会で会えるのが楽しみになりました。今年はより一層応援したいと思います。お忙しいと存じますがご自愛ください。ナオティー、今年ももう会ってるもんね本当にあのフリーでふっと会った時から急激に会いに来てくれるようになって、なんか会うたびにね、麻雀もステップアップしてるのを感じるし、私もたくさんお話できて嬉しいです。今年もよろしくね。続きましてはラジオネームトム小川さん、エリーさんおつちくわ、昨年のことですが12月に初めて近代麻雀を購入しました。エリーさんの自伝物語を読むためでしたが、感慨深い思いに包まれつつ、自分の知らないエリーさんも描写されており、記憶の保管に役立ちました。これからもエリーさんのますますのご健勝をお祈りしたいと思います。ではトムさん本当に長く私を、見守ってくださっているトムさん、買ってくれたんだね、ありがとう。そうなのよ、まあその時にね、こう事務所に5つ 自分がどうしてもいっぱいね掛け持ちしたり水風呂入ってますとかは言うに言えない時もあったんだけどその他にもね、自分の家族のこととか自分の病気のこととか言えること言えないことっていうのはあったんだけれども、そんな中やっぱりみんなの声で支えられて生きてきたのです、エリカは。でもそれをねこうやってまとめて、漫画にされる、自分が漫画になる人生ってすごいですね。1話まるまる自分のことを振り返ってくださっていて、そこにはもちろん書ききれてないことがまだまだあるんだけど、それでも少しでもね私のことを知ってもらうのに、素敵な1話を書いていただけたなと思って嬉しく思ってます。それをやっぱり私もトムさんに読んでもらってるっていうのがすごく感慨深いです。これからも物語になるような素敵なライフを一緒に過ごしていこうね。続きましてはラジオネームキャンパス、キャンパスちゃん。2026年すでに2回死にかけました。どうした？新年をお祝い後、早朝にあまりの気持ち悪さに起床。部屋はファンヒーターの影響でガス臭く、気づくと吐き気は一酸化炭素中毒の初期症状でした。起きてよかったです。そしてその日の昼過ぎにバイクで買い物に行こうとしたら転倒骨折。今年はもう生きているだけで丸儲けて。危ないよ本当に。骨折もだけど起きてよかったね。ドキドキしちゃうこっちも。同じようなねちょっと怪我をしましたっていうお便りを、ラジオネームももりきょんさんからもいただきました。えりかわさん聞いてください。昨年末の大晦日の日の朝に原付バイクを運転していてもらい事故に遭ってしまいました。私の運転するバイクを追い越そうとしてきたトラックが、トラック右側のミラーに接触、あわや転倒するかと思いましたが、どうにか持ち直し大きな怪我にはならず済みました。大晦日の日に散々な目にあったなぁと思っていましたが、反動なのか年明けからバカ好きが続きました。年明け2日に親戚とやった家族麻雀ではぶっちぎりで勝ち、 X でよくあるリポストした方に抽選でプレゼントというキャンペーンで一人にしか当たらない激レアグッズが当たったりと、運の反動のようなものを感じざるを得ない年末年始でしたといただきました。ね、なんか いいことだけど、もう2人とも気をつけて2人とも大好きだから気をつけて。そっか、2人ともバイクを運転するんだね。車も危ないけど、やっぱりねどうしても大きい車とかトラックなんかがそばにいるとドキドキしちゃうね。でも2人とももう年始に会ってるんですよ私は。なので無事なのを確認したのでとても良かったなという気持ちと、私も気をつけなきゃなという気持ち。でもモリキョンさんはなんか激レアグッズが当たったりとバカ好きということで、私結構反応を感じることはないんだけど、すごいついてるなと思う時はなんか自分の気持ちが多分何でもプラスの意識に働いていて、マイナスのことをまあいい経験だったなってプラスに変換できたり、より嬉しいことがあったらよしこの調子でもうどんどん行くぞって結構大きく、いつもより大きな気持ちで前に出られたりするから、それがよりいいことを引き込んでるなっていう、なんかどんどんプラスがプラスを生んでるなっていう意識はある。マイナスのことからプラスを生み出すのは大変なので、モリキョンさんは今そのバカ好きだって思えてるのが最高だね。でも本当にこれはみんなに言えること、健康第一、気をつけていこうね。お便りありがとう。メールチャックのコーナーでした。ハートジャック、このコーナーは皆さんのハートをジャックした〇〇を私に教えてもらうコーナーです。今回はやっぱり新年は今年の目標抱負を教えていただきたいと思います。どんどんいくよ。ラジオネームジンくん、エリー部長ご無沙汰しています。ジンです。ご無沙汰すぎます。でもありがとう。さて今年の目標は無事に社会人生活をスタートさせることです。そうだよね。 初めての一人暮らしも決まってワクワクしています。そんなメッセージを書いている今日は明日のゼミに向けて修論発表の準備をしています。このメッセージが読まれる頃には無事に修論発表が終わっているといいなーなんて思ったり、部長最後の一押し応援していただきたいです。さあ今年も部員としてよろしくお願いします。今年はうまくいくぞ。あ、うまいこと言いやがって、いくぞありがとう。修論ね、私も大学最後の最後まで手こずりました。でも終わっちゃえばいい思い出、最後まで頑張って書き上げて提出ファイト。ラジオネームこしみずのどかさん、こしみずちゃん、エリカさんこんばんは。去年の11月からゲストとかに行けてなくて、エリー成分が足りなくな、あ、そうだね、なかなか会えてないかも、足りなくなっています。さて今年の目標抱負なのですが、私はタイトルを取りたいです。毎年言っていることなのですが、なかなか実現していません。アマ最強位というタイトルを取ってから、大会の優勝はできても所詮ビッグタイトルを取れていません。仕事の関係でチャンスは少ないですが、その少ないチャンスをものにしてアマ最強位を取ってきたわけなので、また同じように頑張れればと思います。あとは誰か私のことを見てくれる方がいないかなと淡い期待をしつつ、日々仕事に麻雀に頑張りますといただきました。ありがとう。そうだよね、あの最強戦のやっぱりこう表紙というか、あの未だに DVD とかのところにさ、小清水ちゃんいるじゃない、ね、あの姿は本当にかっこいいし、今でも大会に出てる姿、麻雀打ってる姿かっこいいなと思うんだけど、やっぱりそれをまた映像対局とかでも見たいなと思います。私も頑張るし、小清水ちゃんのこと実況もしたいな。お互い頑張ろうね。続きまして、ラジオネームしんざんさん、エリーちゃんこんちくわ、こんちくわ。改めて明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こちらこそ。今年の抱負目標ですが、環境を変えるです。自分の誕生日に SNS にも書いたのですが、なんか今までの生活を一変したいという気持ちがある一方、今まである地位を投げ出すのも惜しいという気持ちもありまして、結局ズルズル来てしまいました。まあ何事も変えるのは難しいところではありますが、自分のためにも環境を変えたいです。何かアドバイスがあればお願いします。環境を変えるか、なんか仕事を変えるのか、自身の生活の中で、住むところとか何かを変えるのか、そのものにもよると思うけど、何事にも勇気はいるね。やっぱり周りにいた人も変わるし、生活リズムだったりとか、あと気持ちの持ちようも変わってくるとは思うんだけど、それでもやっぱり自分が今の状況に満足してないとか、もっとこうしたいって気持ちがあるんだったら、それを抱えたまま過ごす方がやっぱりストレスになっちゃったりとか、なんか満足いかないんじゃないかな。その一歩を踏み出すために目標に置いたんだったら、私は全力で応援するので、何かあったら話もね、大会とかで会うたびに聞くし、だからまずは一歩踏み出してみるのもいいかなと思います。あのストレスになりすぎちゃうよだったらゆっくりで大丈夫。あの大きく変えるの怖いってなったらゆっくりでも大丈夫なので、一歩、まずは一歩進んでみよう。頑張れ。他にもいっぱい目標をいただきました。大切に読んで、私も一緒に気持ちを燃やしていこうと思います。以上、ハートジャックのコーナーでした。エリカマイコのラジオジャック、そろそろエンディングのお時間です。環境を変えるではないんだけど、私も昨年末ぐらいから変えたことがありまして、カープちゃんからもお便りをいただいたんですが、最近メガネをかけて麻雀実況をしておりますそう、実況の時だけかな基本的には。もともとすんくーい度の強いコンタクトしてる人ならわかるんだけど、マイナス10っていう度数をつけてたんですよ、コンタクトレンズを。でもそれだけでもやっぱり眼精疲労なのかな、ちょっと疲れてくると物が二重に見えちゃったりとか、もやっとしてきてたのと、乱視もあって、スタジオによっては画面がね何個もあって、その距離感も一個一個違うから、それに追いつけなかったりとか、ちょっと見づらいなっていう時があって、 コンタクトの上からメガネをできるなんて私知らなかったの。だから今までそれで頑張ってて目細めててみんなに眉間にシワ寄ってるよって言われてたんだけど、調べてみたらなんとメガネの上からでも補強のように、コンタクトの上からでもだね、補強のようにメガネがつけられる、かけられるっていうのを知ってびっくりしちゃって作りに行きました。作ったらもう快適よでもやっぱさ、知らないことをするってどうなんだろうって思ってたし、そもそも知らなかったから、調べてみるまで。だからなんかこういう一歩を踏み出すのって、踏み出してみたらあっという間に環境がガラッと良くなったの。今まで見えてなかった、あんな頑張ってたのって何だったんだろうってなったから、なんかそういうのはね、知らなかっただけっていうこともあるから、ちょっとずつ、調べてみたりとか、自分の興味があることは一歩踏み出してみて環境がガラッと変わってよかったって思えるのを楽しんでもらえたらなと思います。さあ、私エリカワマイコは、ロンロン、日本プロ麻雀連盟が運営しているインターネット麻雀サイトロンロンや麻雀ファイトクラブ、麻雀ファイトクラブ SP などにも参戦しております。全国いつでもどこでもプロ雀士と、そして私と麻雀が打てちゃうかもしれません。そしてその他にも大会、麻雀のゲスト、そして実況などいろいろ参加しておりますので、 SNS をチェックして会いに来て見てみてください。それではエリカマイコのラジオジャック、今日はここまでです。はあ、そろそろみんなを解放しますか。今日のお相手は、うわー、毎日忙しくて嬉しい、楽しい、みんなからパワーてんこ盛りなエリカマイコがお送りしました。また絶対会いに来ること、おつしくは。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りしました。